皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第427回目。本日の放送は前回の二木さんからのご紹介で、物販コンサルタント村瀬さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは村瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の二木さんからのご紹介ということで、村瀬さんへメッセージがあります。
はい、
村瀬さんへ、この前お返しありがとうございました。そんなに気を使わなくていいんですけど、また岐阜に遊びに行くのでよろしくお願いします。豪邸にご案内してくださいだそうです。
わかりました。はい、全然岐阜来た時にはいつでも遊びに来ていただければと思います。はい、
豪邸なんですね、村瀬さん。
豪邸でもないと思うんですけどね、まあ、お家は、ね、
建てまして、
それでも1年半ぐらいですかね、今住んでる状態ですかね。
ああ、そうですか。
はい。
はいはい。ね、ちょっと収録前に、前回いつでしたっけみたいな話してたら、2021年でした。
なんで多分、
ちょうど1年、
この3年間でめちゃくちゃいろいろありましたね、そういう意味では。
ああ、じゃあ今日はいろいろまたネタが出そうですね。
完全プライベートになっちゃうけど、ね、そうすると、そうすると。
あ、いいや。今日は面白いですね。村瀬さん。
なるほど。わかりました。はい。はい、
じゃあ今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ではでは村瀬さん、じゃあ軽くちょっと自己紹介お願いいたします。
はい、物販コンサルタントでやってます。多分皆さんもご存知の方も多いと思うんですけれども、まあうちの会社は革製品とか、
うんうん、
バッグとか財布を扱っているムラっていうブランドをやってまして、うんうん、で、こう2022年の1月ですかね、そこで1回 M&A をして、
うんうん、
それで一応まだ現状社長として働いている状況で、まあ、ファンドが親会社に入っています。
うんうんうん、
はい。で、まあ、いろいろとなんか、楽天のネーションズの、
うん、
リーダー店舗やってたりとか、
うんうん、
まあ、物販以外でもちょこちょこ、そういった活動をしてる感じですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
楽天の革製品のお店を M&A したんですね。
そもそも全然僕はその会社しか持ってないんで、それを2022年ですかね、にしてって感じですね。
ああ、そうだったんですね。はい、はい、はい。いや、前回のラジオでもちょっとちらっと話したんですけど、実は村瀬さんの、はい、LINE の購読者であって、私。
はい、ちょうど僕も今日、前回の二木さんの会話、今日午前中に聞いて、どんなこと話したのかなと思って、それで、復習をしてきました。復習してきました。
そうそうそう。
はい。
結構ね、参考にしてるんですよ、実は。
本当ですか？大したことはやってないですよね、LINE に関して。なんか今後やりたいことは結構あるんですけど、現状はまだ、やりたいことはいろいろあるかったんですね、
でもやっぱり LINE の機能とかいろいろ使ってますよね。こういう機能あるんだっていうのを結構、
ね、
あれですよ、村瀬さんの LINE で勉強してますよ、実は。
本当ですか？最低限の機能しか使ってなくて、でも本当にまだいっぱい LINE も機能があって。
ありますよね。
うん。だから最近なんか、オープンチャットとか結構活用してるとこ多いらしいです。はい、知ってますか、はいはい、オープンチャット。なんか。
あれでしょ？またちょっと別の機能になるんでしょ？あれって。
そう、なんかこう、チャットの機能が、すごい充実してて、
うん、
結構まあ、自分のとこの発信だけじゃなくて、
うん、
それの、例えば、菊池さんがそこに入ったら、普通にグループチャットみたいな感じで、うん、そこでもうオープンにして、まあ、店舗、主導とか関係なしにいろいろやり取りできるみたいな感じの機能ですね。うん。なんか、うちだと、今だと、なんか商品企画っていうのを、コラボ商品の商品を、うん、インフルエンサーさんと一緒にやってるんですけど、
うん、
そこは結構オープンチャットを使って、
なるほど。
店の人も一緒に入ってもらってやってるっていうようなことを一緒に。
はいはいはい、
でもなんか、それ以外にも活用事例としては、なんか、うちはやってないんですけど、
うん、
なんかお客さんと一緒にこう普通にコミュニケーション取って、
うん、
な
ん
かブランド、例えば革製品とかだったら、うん、なんか革のなんかケアの仕方とか、
うん、
そういうのを共有したりとか、なんかそういういろんなダイエット系だったらなんかダイエットの知識の共有とか、そういうのをしているコミュニティとかをうまく使っている店舗もあるみたいですね。
なるほどね、
うん、
結構じゃあ LINE は力入れてる感じですか？
現状はそこまで多分入れきれてはいないんですけど、意外と友達指数は増えてきたかなっていうのはありますね。なんかどうしていこうかなっていうような段階です。
だって9622ですよ今
見てますか今なるほど。
いやファンですから。
ありがとうございます。
いや、でも、いや、あのね、村瀬さんの綺麗なんですよ。
あ、何がですか？
あの、LINE がね。
あ、本当ですか？
うん。LINE がね、あの、いや、いろんな企業のやつ入れてますよ、他のも。例えば、はい、あの、薬屋さんとか、ツルハドラッグとかね、地元のね。
はい。
とか、入れてるんですけど、村瀬さんのはね、必ず、開くんですよ、私。
本当ですか？ありがとうございます、なんか。
まあ、知り合いだっていうのもありますけど。
はい。
うん。そうなんですよ。ところね、あとは、あそこです。大社長のところの、プロテインの。
大社長だと、川下さんとか。
川下さん、うん、川下さん。
はい。
うん。
プロテインですね。
プロテインの LINE、はい、も登録しますけど。
なるほど、なるほど。
うん。
なんかね、それぞれの、なんか、店舗の個性が出て面白いですよね。僕もいろんなところは見てますね。あ、うん、まあ、LINE とかインスタとかその辺は。
そうですね。
今後も。
私あんまりインスタやらないんで、インスタあんまりいないんですけど、はい、ただ LINE とか YouTube はよく見るんですけど、
はい。
その中でやっぱり LINE で来る情報の中では、村瀬さんのあれ必ず見ますね。
あ、本当ですか？ありがとうございます。
本当に。
ですよね、僕らの世代。
最近はだってマザーズデーでしょ？
あ、そうですね、母の日の。もう、あさってですけど、母の日のやつですね、はい。
うん、母の日も聞いてたし、ああ、優しい感じが出てるな、とかってね。
ありがとうございます。
思って見ております。
そうですね、僕の方が把握してないかもしれないですね。
うん、こういうのは結構、なんだろう、スタッフの方に、こういう定期的なやつは任せてんのかなと思いますけども、
そうですね。大体もう年間で計画決まってるので、
うん、
この時期が来たら
っていうのは、うん、で多分、村瀬さんの、意見が入ってくるんだろうなとは思って、はい、
そうですね。
うん。
うん。ラインですよね。なんか、あれ、最近びっくりしたのが、
はいはい、
なんか僕らの世代って、
はい、
まあ、友達になったら、LINE 交換しようって交換するじゃないですか。
うん。
最近の子たちは、あれですよ、LINE 交換しないらしいんですよ。
インスタって言ってますよね。
そうそう、インスタで、交換して。
うん。インスタ持ってる、インスタの ID 持ってるですもんね。
そうらしい。それでちょっとびっくりしちゃって。
そうそう。20代の子はそうらしいですよね。
そうですね。
うん。そう、それも、うん。
うん。それ聞いてなんか、若い子とかとビジネスするとかするなら、ちょっとインスタやっぱやんないといけないなってのは、ちょっと最近意識として。
ああ、なるほど。さあ、まあ、DM するみたいなね。
そうそうそう。
あ、それ DM 送ってくみたいな感じですね。
うん、うん。そうですね。
そういうノリなんだと思って。
うん、ちょっとびっくりしましたね。ジェネレーションギャップを感じた、最近。
うん、そう。私はもっと感じてますから、皆さん。
本当ですか？ありがとうございます。
うん。だから、まあ、でもね、なんかちょっとインスタあんまり得意じゃないですよ。う
ん、なんか、結構なんかその LINE のやっぱ広告っぽいのが僕ら企業で発信してるじゃないですか。
うん。
そういうのだと。うざいっていうのがあるみたいですね、聞くと。
ああ、うん。なるほど。
広告が多いから。まあ、ただ、あとはなんかね、ちょっと、理由が聞いたけど忘れましたけど、うん、なんか、そういうふうにしてるらしいですね。
あとは、なんかその、相手の情報が、こう、インスタのタイムラインで見れるからなんですかね。
ああ、そうですね。そういう、いわゆる個人的な情報を知れるっていうのはいいかもしれないですね。
個人のその、自己紹介が、うん、相手のことを知るのに、ああ、うん、こんなこと好きな人なんだな、みたいな。
そうですね。なんか知りたくなかったら非表示もできるし、この辺が多分便利なんでしょうね。
はい、はい、はいはい。
うん。
うん。なるほど。じゃあ、ね、若い子と、こう、お知り合いになるときには、インスタやってる？
逆に言いづらいですけどね、今から。
言いづらい。 おじさん言いづらい。昔はね、メールだったんだけど、メールアドを教えてた
メールアドレスね。はい。
ん
そこから変わってきましたね。
だけど。だいぶね、一気に LINE からインスタですもんね、も
はい、そうですね。
う。なるほどね。まあちょっと、ビジネス系の話ですけど、M1 前のラジオの時には M&A の話は多分出なかった
まあ
と思
そうで
うん
すね。その辺はしてなかったんですけど、
ですよ。
そう
その革製品の会社を M&A して、
M&A をして、ちょっと具体的なやつはあんまり話せないこともあるんですけど、話せる範囲で言うと、売った時に、まあ最初に、まあ全部100%株を売って、で、一応その親会社がファンドになるんですけど、で、ファンドからちょっと、再度株を一定数だけ買い戻して、で、ファンドって、まあ、簡単に仕事を言うと、会社を買って、さらに、こう、大きく成長させて、再度、こう、もう一回売却をするんですよね。で、その、差額の差益じゃないですけど、そこで儲けるような会社になってくると思うんですけど、で、その時に、まあ、再度、売るときに、もう、まあ、僕の株も全部売ろうかなっていうような形で、やってますね。なんで、まあ、なるべく、こう、さらに成長していけるような、組織を作れるように一緒にやってるっていうような感じです。
その親会社からなんかこう具体的な指示とかあるんですか？
具体的な指示は結構うちの場合はやりやすくて、結構ファンドの中でもめちゃめちゃ多分最年少ぐらい若いチームみたいで、なんで、担当者の方も今30歳ぐらいで、で、もともと多分、売却後とかは結構月の半分ぐらいはうちの会社に来てたんですけど、今はまあ月1、2回ぐらい来て、ちょっとチラッと見るぐらいですね。
ああ、そうですか。
まあ取締役会とかでそういうのに参加するっていうような感じで。
ちゃんとやってんのか、みたいな。
まあそう、そういうか、あとは一応なんか最初の方は一応仕組み作りみたいな、まあもともとなんですかね、やっぱ、僕らみたいな小さい組織って結構僕がいないと成り立たないとかそういうのあるじゃないですか。なんかそうじゃなくしていこうみたいな感じになって。なんで、そうです。僕がまあ次の売却の時にも僕残らないっていう話もしたりしてたんで、まあそういうまあ体制を作るようになんか一緒に頑張ってきたって感じですね。
なるほどね。じゃあ、その今いる、会社のスタッフに、例えば、2番手、3番手の子を育てていくっていう感じですか？
そうですね。まあ、その、次の代表みたいなところはどうなるかはちょっとその売却先決ってわかんないんですけど、まあ、結構その社内の社員の方の結構底上げっていうのは割とできてきたかなっていうような感じですね。組織のですね。はい。なん
だ
で
から、
結構。
M&A したからといって、今の従業員がゴロッと変わるわけでもなくて、そのまま残って、
そうですね。
仕事
という
して
よ
る。
りかは、多分帰れないと思います。まあ、うち、多分地元が岐阜なんですけど、多分岐阜で、多分ゼロから派遣して育てるとか、今、うちの社員より優秀な人たちを採用するとかは、まあ、不可能に近いと、まあ、個人も思ってるんで、多分その選択肢はないと思います。東京とかだったらまた別かもしれないですけど。はい。
いやいや、でも、難しいですよね、だって。
そうですね。人材が一番やっぱ田舎は難しいと思います。特に。
ね、
はい。
やっぱりそこを、一からこうやってきた人たちが多いわけじゃないか、特に村瀬さんの会社って。
そうですね。はい。
立ち上げの頃からね。
はい。
やっぱりその歴史を知ってる人たちばっかりだから。
そうですね。特にだとはで、やっぱりこう、売却 M&A 後とかは特にで僕の方でも結構、組織作りみたいなところは、すごい意識してきてて、多分前回の二木さんのお話でもあったと思うんですけど、結構僕もあれなんですよ。実は、社員経験がなくて、ない人で。
村瀬さんないんです か？
僕ないんですよ。アルバイトはあるけど、社員したことがなくて。
意外でした。
そうなんですよ。なので、結構、昔は、立ち上げの頃とかは結構人材採用失敗したりとか、コミュニケーションを間違えて、をやめてしまったりとか、結構いろいろ失敗してきて、結構今、みんな辞めずに長いこといることが増えてきたって感じですね。
意外でした、村瀬さん。
本当ですか？
いや、川下さんは最初からそういうふうに知ってましたけど、
川下さんもすごいですね、本当に。岩手
じゃ
住んであ
同
る
じ
当
感
時
じじ
から
ゃ
です
ないで
か。
すか、ほぼ。
い
ア
や、
ル
も
バイトやったと言ってても。
参考に、下から参考にしてみてます。
やっぱその交わしたグループ強えな。
学ぶこと多いんでね。はい。いろいろと。
あ、そうです
はい。
か。
試行錯誤しながらやってきましたね。
別にその会社を勤めしてたからいいとか悪いとかっていう全然話じゃないんですけど、やっぱり、その組織に入ってた、入ってないっていうと、やっぱりその、なんていうのかな、その、会社の進め方とか、
まあ
そ
そうですね。
の、
そういうのは多分、もともと分かりやすいと僕も思いますね。なんか、
大変だったんじゃないかなと思っ
大
て。
変、すごいやっぱ、何も右も左も分からない時は苦労したんですけど、でも逆に言ったらなんかその会社のね、多分働いた社員の方だったら、その移動とかもあると思うんで、そうじゃなくなんかこう、ゼロのスポンジじゃないですけど、そういうところから自分で学んだっていうのは割と、今となっては、良かったかなっていう面もありますね。
そうですよね。逆に知らないからいろんなこと吸収できて。
そうですね。なんか自分でね、本とか見ながら学んだりもするし、
そうですよね。
そういうのは結構そういうところから積み上がったかなっていうのは感じがしますね。
どね。今、岐阜の大社長ですね、ジャニーズ
全然あれなんですけど。はい。
さん。あ、そうですか。今、社員数は何人ぐらいなんですか？
社員は割と少なくて、多分社員5名とかで、多分アルバイトがもう多分7名、12名ぐらいですかね。やってる感
で
じ
も、まあまあ抱えてますよね、そしたら。
ですね。そうですね、人自体は多分常時10名ぐらいは来てるなっていうような感じではありますね。で、やっぱり昔はなんかいろいろと僕の指示のミスの仕方がおかしかったりとか、こう丸投げしすぎて失敗したりとか、あとはなんか僕の知識が、なんか専門性の高い、例えばデザイナーさんとかだったらなかったりしたんで、そこについて指示できなかったりとか、なんかいろんなね、やっぱ、その人が辞め、なんかモチベアップしなかったりとか、なんかやっぱいろいろと、結構失敗は繰り返した上で勉強しながら、こう今の体制を築けたっていう感じですね。
なるほどね。なるほどね。
なんか今となっては結構、こういう風にしたらもう大丈夫っていうのは自分の中ではあって。まあなんかそう、ちょうどこの間ね、二木さんと話した時もそういう話を具体的にして、悩んでたみたいなので それでちょっとだけまあ僕なりのこう、アドバイスじゃないですけど、させていただいたって感じですね。
なんかね、同時期に始められてたっていうことなんで、物販の方、二木さん
そうですね。時期的には、多分、2011年とかその辺ですかね。多分、同じぐらいの、多分同じ時期に同じ人のコンサルを受けて、で、それでたまたま一緒やったところから始まったんですよね。
で、村瀬さんはぶっちぎりのナンバーワンと。
いやいやいや、全然、
いや、だから、二木さんもね、かなり刺激になってるみたいですもん
まあ
ね、
で
村
も
木さ
結
んの
構
存在はね。
こういう場とかでは割と物販の中では割とコミュニケーションを取るような感じでさせていただいてる感じですね。
ね、結婚式行けなくてすみませんでしたかい？
言ってましたね。でも、ちゃんとなんか、いただいたんで、お子様のお祝いをありがとうございます、本当に。
でもなんかこういう仲間で、そういう、記念すべき日に、呼んであげられる、呼べれるようになったってなんか、いいですね。そういう、
そうです
例えばそういう
ね。
結
やっ
婚
ぱ、
式とかね。
そういった、結構やっぱり、こう、EC の物販とかで繋がった人とかが、やっぱ、どんどん友達になってくることが、やっぱどうしてもね、仕事を一緒にしてるから多いんで、なんか、そう、結婚式とかも、結構、そういう、例えば名古屋あたりの、EC やってる人に、なんかこう、一緒に踊ってもらったりとか。
ああ、そうだったんですね。
そういういろんな企画をして楽しみましたね。
ああ、いいですね。
はい。
じゃあ結構盛り上がりましたね、結婚式も。
そうです。結構盛り上がって、準備結構大変でしたけど。よかったです。うまくいって。
で、あとお子さんが生まれたと。
そうです。子供がちょうど1歳2ヶ月ぐらいかな、なって。
あれ、男の子ですか？女の子ですか？
あ、男の子が
男の子。
生まれて、そうですね。ちょうど今立ち上がってるぐらいですかね。は、はいしてる。立って、ゆっくり歩いてるような感じですね。はい。
可愛い盛りですね、村瀬さんじゃ。
そうですね。可愛い盛りで、まあいろいろと遊びに行ってますね。先週ぐらいもアンパンマンミュージアムに行ってきましたね。
そうですよね。本当に子供ちっちゃい時にね、なんか思い出作ろうって言って、親がね、
そうそう、いろいろね。
いろんなとこ連れてが、あ、連れて行きたがりますから、親の方がね、率先してね。
そう、親の方が多分覚えてないだろうけど、いろいろ行きますね。
そう。うちも連れてったもんだって。ちっちゃい頃、ディズニーランドは何歳までだったらタダだから行かなくちゃ。
そうなんですね。ディズニー。
行ったわ。でも、娘たちは覚えてないだろうけど、うちのは。
そう
でも、だんだん言葉は喋るようになりました？
ですね。あ、でも言葉はもう本当に、マ
片言。
マとか、パパに言ってるか分かんないけど、そういう感じですね。ちょっとした言葉を、覚えたりとか、あとは、なんか、バイバイとか、そういうのは、おいでよとか、そういうのはできるようになりましたね。
じゃあ、村瀬さんのその後継ぎにするんですか？
いやでもね、会社売っちゃったんだよね。取 ってき
いや、
た
だっ
から。
て、この先わかんないですよね。また、
あ、そうですね。なんか会社はやるとは
会
思うんですけ
社は、
ど。でもなんか、継がす感じは多分ないと思います。僕の場合は。なんか、自由にやりたいことをやればいいっていう感じで。僕自身そうだったんで。そういう感じだと思います。方向性としては。
なるほどね。じゃあ、もし何かこう、立ち上げたとしても、まあ、子供に、その道を歩ませるってわけじゃなくて、まあ、好き、やりたかったらやらせるみたいな。
そうですね。なんかいろいろやらせていければいいかなって思ってますね。はい。
なる
まあ、
ほど。
多分苦労した方がうまくいくと思うんで。与えすぎるよりも。そうですね。
いや、確かにね。こういうなんか、自分たちでこう、ゼロからやり始めたやつ、まあ、告げれば、まあ、それはそれでいいのかもしれないですけど、でも、なんかそのゼロから立ち上げるっていう経験もさせてやりたいような気持ちもありますもんね。
そうですね。なんか多分僕たちの、ほど物販の人って01から育ってると思うんで、なんか01は、が面白ければ、それは、ね、やってみてもいいと思うし、まあなんかどっかのね、大きい会社に行きたければ、まあ選択肢は、
そうですね。
いろいろ与えていいかなって思ってますね。はい。
なるほどね。まあでも、子供の成長はね、あっという間なんで。
はい、そうですね。
本当あっという間ですよ、
は
村
い。
瀬さん。
そうですよね。ちょっと、結構僕も、今年40になったんですけど、
ああ、そうですか。
はい、なんで、ちょっと遅めのパパなんで、体力的にもついていけるようにしたいですね。
でも、村瀬さんな、見た目若いから大丈夫っすよ。
いえいえ、結構だから僕も今、結構運動してますよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
じゃあ、何？幼稚園とか小学校になったら、その運動会、頑張る系ですか、じゃ
頑張りたいんですけど、今なんかないらしい、聞いたら。パパ同士の競争とかないらしいですね。
ないんですか？
ないし、なんか、これ、多分保育園とか学校によると思うんですけど、なんか、1位とかないらしいです。
あ、そうな
そう
ん
いうの
だ。
聞くらしいです。なんか、競
あ、
争
そう
市民かっていうのがちょっとよくわかんないですけど。
時代なんですかね。
そういうのあるらしいですね。
あ、そうなんだ。なるほどね。変わってんですね、じゃあね。
変わってますね。
なるほど。まあ、とはいいつつもね、そういう子供の成長を見るのはね、楽しみでしょうから。
そうですね。子供の成長は楽しみで。 まあ、今後ね、うん、子供をもう一人作るかみたいな問題が出てくるんで、そこはちょっとどうしようか考えながら。
うん、そうですね。兄弟はいた方がいいかな。
そう、そう、本当は思うんですけどね、子育てって大変ですね、うん、最近思います。
あの、男の子結構、うちは男の子いなかったんであれなんですけど、
見
てると大変だなと思いました。
ああ、そうですね。結構僕家事結構やるんですよ。
おお、あ、村下なんかそんな感じがする。すごい。
うん、なんか、うん、それも含め結構仕事もやっていろいろすると、
うん、
やっぱ、なんか独身時代よりも時間を取られるものが多く増えたっていうのがありますね。
はいはいはい、うん。まあ疲れるけど、でも楽しいんでしょ、だって村さん。
まあ楽しんではやってますけどね。
うん。
うん、だから、すごい、なんか、若くして、そう、子供を作って、なんか、仕事も物販独立してやってる人ってすげえなって思いますね。
ああ。
たぶん、
改めて。
そう、僕信じなかったら、ここまで大きくできなかったかもしれないと思って。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
うん、
そういうのがありますね。
まあ、ある程度ね、会社もそういう軌道乗ってるし。
今となっては結構ね、ちゃんと。どうしたらいいか分かると思うんですけど、がむしゃらにできたかってちょっと分かんないですね。
なんかその子供に対してこうなってほしいみたいなのあるんですか、今から。
いや、僕らは実はあれもあんまりないですよね。
うん。
まあなんか、その人間的な部分の方が大きいかもしれないですね。なんか、こういう職業についてほしいっていうよりかは、なんか人としてこういう、心はっていうのはあるかもしれないですけど、ただ僕より奥さんの方が強いですね、そういうのが。
ああ、うん、あのね、ちっちゃい頃はね、奥さんの方がそっち強いですね、確かに。
そうですね。
そう。うん。それわかるわ。
だから、まあ、うん、割と、うん。なんか私に任せてっていうタイプなんで、任せてます。
なるほどね。あと一人か二人は村さん欲しいですね。
まあそうですね。ちょっと、ね、うん、まあ頑張りますかっていう感じですね。ちょっと仕事の話に戻しますか。
そうですね。
そう、なんか、結構何を話そうかなと思ってて今日。
うんうん、はいはい。
考えてきたのが、まあその、スタギさんとかが結構お話ししたような、うん、組織系の話か、組織作りどういうふうにしてきたっていう、はい、まあ今日の、
はいはいはい。
から、多分失敗してきたところを話したんですけど、じゃあうまくいくために具体的に何をしたかっていうって話をするか、
うん。
話をするかみたいな感じなんですけど。
ええー。まあさっきもね、なんかちょっといろいろ失敗もしてたっていう。
そう、失敗談を言ったんで、うん、ちょっとそこからどう変えてきたかみたいな話にしましょうかね。うん、
はいはいはい。
わかりました。で、まあなんか、キーワードとして、多分、北木さんも挙げた話で言うと、
うん、
こう心理的安全性っていう話が多分前回上がったと思うんで。
そうそうそうそう、言ってたよ。
なんか、そこをちょっと具体的に話してもいいかなって思って、
うん、
なんかこれ何かっていうと、
うん、
元はなんか結構12年ぐらいかな、結構10年以上前に、
うん、
Google が結構実験を行ったみたいで、社内で。なんか、こうすごいもうお金と時間をかけて行った実験で、
はい、
なんか、チームを、まあ、100何十チームとか作って、
はいはい。
その中で、
はい。
能力とか、こう、その辺を、ほぼほぼ均等に分けてですね、
はい。
こう、どのチームが一番、こう、成果が出るかみたいな実験を行ったらしいんですよ。
ほう。
で、まあ、仕事がどのチームができるかみたいな話なんですけど、
うん。
で、その中で、こう、うまくいったチーム、うまくいってないチームっていうのが、うん、何が要因なのかっていうのを、こう、時間をかけて実験したらしいですね。うん、で、結論、こう、まあ、集団的知性って言われる、
うん、
こう、集団になった時の知性が一体言われるかってことなんですけど、
うん、
その要因としては、その中にチームに誰がいるかっていう、この力よりも、
うん、
チーム自体がどういう風に協力しているかっていう方が重要っていうのが分かったらしいですよ。で、その中で、その、出てくるのが心理的安全性なんですけど、まあ、すごい簡単に言うと、
うん、
なんかこう、自分が劣ってるとか無知とかそう思われるんじゃなくて、
うん、
自分の心が安全になって、自分の言いたいことがちゃんとみんなそれぞれが言い合えるような状態が生まれることが一番重要ってのが分かったんですよ。
ほー。
なん 例えばなんか、ね、僕と今菊池さんがこう喋ってるんですけど、うんうんうん、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。